光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご遺教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。皆さんとこうして3月の最終31日を元気にお迎えして、朝のお礼のご記念をいただくことができました。大変ありがたいことですね。今日は妹の71歳の誕生日なんですが、私の妹は小さい時に住吉山から転落しまして、額のど真ん中をこう割ってですね、血が吹き出ておりましたが、初代知事のご記念でね、助かりまして、今日までね、70歳以上の寿命をいただいているという、大変ありがたく思います。昨日はですね、一日中三度のご記念同じ話をしました。と言いますのはね、初代の20年祭にあたり皆さんに万事おかげになるという短冊を忍びふさとしてお渡しさせていただきましたね。その万事おかげになるという教えは、ただその教えとしてありがたい、無条件に万事おかげになるということではないですよと、すべてのことにありがとうございますとお礼を申し上げる方が万事おかげをいただけるんですよという話を昨日一日しましたね。しましたねというか、昨日の朝もそういう話をしましたね。昼も同じようにその話をさせてもらったんです。ちょうど昨日昼はですね、昼のご記念にめったに来られない方がお参りされてましてね、ありがたいことだなと思ったんですが、その方がね、帰られてから電話をくれたんです。そのありがたくないことが起きたということですね。それであの、これは私は早速お試しだなと思いましてね、今日昼先ほどお参りしてお話聞いたでしょうってね、人生には裏もあれば表もある、いろんなことがあるね。でそのことをこう全て神様の差し向けとしてありがたく受け止めていくことが大切ですよという話をしたでしょう。まずはね、金光様ありがとうございますって100回唱えてみてください、ね、それからまた連絡してくださいというふうにお伝えしたんですね。だその方は素直な方でね、早速金光様ありがとうございますって100回唱えたらしいですね。そしてまた連絡くれましてね、あ、先生、あの、自分の考え方がこうね、自分中心になってました。よく考えてみたらね、このことの中にもありがたいことがありますということでしてね、あ、早速おかげをいただいたんだなと。で考えてみると、先ほど申しましたように、その方はその問題がない状態で昼のご記念にお参りしてるんですね。まあ、お送り合わせをいただいてね、いつもはお参りできてないんですけど、昨日に限って昼のご記念にお参りをして、皆さん昨日の朝聞いていただいたと同じようなお話を聞いてくださった。つまり万事おかげになるという初代の教えはですね、万事おかげになるんだけれども、その万事おかげになる信心というのが大切ですよと。それは何事も神様の差し向けとしてありがたく受け止めるというね、人生に無駄事がないですよという話をしたんですね。その話をその方も聞いて、帰られた途端にそういうことが起こった。ですから私はお試しですよということでね。 しかしその嫌なことが起こったら嫌なことですよね。そう簡単に切り替えはできませんから、私はね、まずその自分のそのイライラっとした気持ち、腹の立つような気持ちをですね、まあ、ちょっと置くために、金光様ありがとうございますということをまずね100回唱えてみなさいと言ったわけですね。それさせていただいたら、その方の気持ちがねもうコロッとこう変わったみたいですね。ちょっと詳しいことは個人的なことですので、皆さんにちょっとお話しするのは遠慮しますけどね、まあ、本当にあのその問題に出くわした時にその人が感じたことと、お子様ありがとうございますと100回唱えた後に自分が気づいたことと全然違うことがですね、出てきたんですね。あ、よくぞそこに気がついてくれたなと思いましたね。こうして、3月31日という日をね、まあ、普通で言うと年度末ですよね。今あのこの近辺も日本中が桜がもうほとんど満開に近い状態になりましたね。私たち日本人というのは本当に恵まれてるなと思いません？ね。昨日はちょうどね、珍しくこのサミのね、アサリのお供えをさせていただくというか、その魚屋さんからね、サミで取れたアサリがこう届いたんですね。それ見るとね、結構大きなね、直径が 4、5 センチあるかいうようなアサリがずっと揃って、で昨日から私があの砂抜きでね、塩をかけてあげて今冷蔵庫に入れてました。いっぱいベロ出してね、元気なんですね。でそのアサリというのは皆さんご存知のように、このお年間の人は特に親しみ深い、このここは海がね、私の子供の頃海がそこありましたね。もう本当にいつでもちょっと出かけていて掘ったらガリッとこうアサリが取れる、それをいただいておりました。それから昔々の日本のですね、古代の人たち、史跡の発掘によって貝塚というのがねあるでしょ。貝塚、もうそのアサリの殻とかね、ハマグリの殻がもう山ほど各地に残ってるんですね。日本人はみんなそのアサリやハマグリをいただいて、この生活してきた。誰が作ってるの？最近は養殖なんていうことがありますけど、養殖なんかしなくても私たち日本列島の周りにそう貝がびっしりあってですね、で私たちの先祖はその命をつないできたわけでしょう。このこと一つ考えてみてももうすごいことですよね。恵まれてるんです。まあいろいろ最近テレビとかね、いろいろ情報が ありまして、いろんなことを通して皆さんの世界中の国のことをよく見聞きされてるでしょう、ね。まあ、特に今ウクライナの方は大変です。それから、北極圏に近いところはもうほとんど年中冬ですね。まあそういうふうなことを考えたらね、春が来たら毎年桜が咲く。さっき山陽新聞見てましたらね、桜のこう満開の絵が描いてあってね、まあ、投稿ですよね、一般の方も。ね、今年もありがとうって書いてたんですね。桜にね、今年も咲いてくれてありがとうっていう、そういうね、投稿が紹介されておりました。私この方素晴らしいなと思う。桜が咲くのは当たり前だといえば当たり前なんです。当たり前じゃないですよね。この日本列島に住ましていたり、さっき言うようにこのアサリがいつでも取れるね、魚もおる。昨日私はイカナゴをいただいたんですよね。ああいうふうなものがこの辺にふんだんにおってですね、ちょっといたらすぐ取れるようなんです。だから春が来たら桜が咲くね。本当にありがとうでしょう、ね、そういう気持ちを忘れてはいけないということをこのね、今日 供いただきました三浦徳三郎先生の教えはですね、三浦徳三郎先生はいつも言うことですが、戦争によって大阪がね焼け野原になった中でこの教えをいただかれたんですね。で私たちはこうして恵まれている中にそのことを悟らせていただいてお礼を申さねばならない。万事おかげになる信心は万事にお礼を申す信心によって成り立つということをね繰り返すようですけど大切にしていかなければならないと思います。はい、今日も